はい、みなさんごきげんよう、じゅんこです。さあ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。だいぶね、爽やかな季節になりましたね。まあ花粉も落ち着いたかな。私はまあ落ち着いてますけどね。はい、たまに寒暖差でぐずぐずはしてますけどもね、風がね気持ちいいですよね。暑くもなし、まあ朝晩ちょっと冷えるかな、風冷たいとかって思うことがね多いですけどもね。まあこんな気持ちいい季節がねもうちょっと続けばいいなって思うんですけどもね。まああっという間にね、きっと30度超えの日がね来ますね、きっとね。その前にまあ梅雨あんまりなかったんですよね。梅雨がなかったから、なんか今年すごい花粉が多かったっていうことだったと思います。はい、まあ適度な雨がねやっぱり欲しいところですね。で、まあゴールデンウィーク終わってまあ通常モードに入りましたけども、まあ私はほぼ相変わらず通常でございます、ゴールデンウィークもね。 でも今年はちょっとレッスンあんまり詰めないようにしたので、まあちょっとゆっくりできたかな。片付け物とかね多かったです。はい、皆さんは、ゴールデンウィークどのように過ごされましたか。まあね、どこ行ってもね混んでるのでね、旅行も大変でしょうけどね。久しく私も旅行行ってないなーってふと思いましたよ。はい、最後に行ったのが遠出したのがまあ日本ですけどね、2023年にまあ母の地元の青森に行って、これ最後だねって言いながら連れてってあげたんですよ。はい、津軽から、まあ、ちょっと日本海側ずっと下がって不老富士温泉とかね行ったんですけどもね、すんごい良かったです。はい、まあでもちょっとそれからねやっぱりね介護スタートしちゃったりなんかしたので、まあ無理ですね。ほとんど今どこも行けてない状態なんですけどね、しょうがないですねこれね。まあでもちょっと落ち着いたらねブラーっと出かけてはみたいなとは思います。はい、さあこの番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。今日はね久しぶりに睡眠についてのお話をしようかなと思ってますので、楽しみにしていてください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、さあそれでは今回は睡眠についてですね。皆さん眠れてますか。はい、なんかね季節柄なんか夕方すんごい眠くてね、この間も寝ちゃもうすっごい睡魔がす夕方レッスン終わって体も疲れてたので帰りなんかもう渋滞してたんですよ。でこれもうやばいな、うとうとしてと思ってちょっとほっぺとか つねったりなんかしてね運転してましたけどね、ちょっとやばかったですね。もうコーヒー飲んでから帰ろうとか思って、そう そんな感じでしたけどね。今日このね今回の睡眠についてのお話、まずはもう 大きく分けて理想の睡眠時間について、そしてね、寝つきを良くする方法、また、質の良い睡眠を確保するにはということで、ちょっと深掘りします。最後までね、お付き合いください。はい。まず、理想の睡眠時間ですが、結果からお話しすると、何時間っていうことではなくて、睡眠時間は人それぞれということです。はい。ショートスリーパーの方もいればね、そうじゃない方もいるので、何それって思った方もいるかもしれないですけども、まあ、8時間を目標にね、する方も意外と多いんですけど、もうね、8時間なんか寝れないですよね。で、結構ね、若い時はまあ仕事柄体使ってたので、やっぱりね、7時間、8時間寝ないとなんか回復しなかったんですよ。はい。なので、なんか、私も意外と8時間寝なきゃっていう8時間にこう結構縛られてたんですけども、まあ、8時間ぐっすり寝られるのはせいぜい20代までだそうです。だよねって感じね。はい。で、まあ、60代では約6時間半ぐらい。そう。で、80代になるとね、もう6時間を切っちゃうのが多いそうですね。まあ確かにそうだわと思って、私は6時間寝ればいいかなっていう感じ。なんかそれ以上寝ようとしても寝られないっていうかね。そう。で、母なんかよく80代過ぎてから、結構ね、眠れる時間は減ってるんだけども、布団の中に入ってる、ベッドの中に入ってる時間はね、長かったんですよ。そう。早いな、もう寝るの？寝るからねーって2回上がったなーと思ったら、なんかしょっちゅうトイレに起きてたりなんかして、あ、これ全然眠れてないんだな、みたいなね。そう。そうみたいですね。うん。やっぱりちょくちょく起きちゃうので、ぐっすり眠るってことがやっぱり、できなくなってくるらしいです。年とともにね。はい。そうそう。なので、若い頃のように眠りたいとか、無理な目標は持たない方がいい。ですよね。睡眠は量より質ということです。これね、よく聞かれると思います。でね、日中に、こう、眠気で困らなければ、ドキッとした私。大きなね、日中に支障が出なければ大丈夫っていうこと、あんまりこう何時間寝るとかっていうのにとらわれない方がいいらしいです。開き直るのがね、いいってだよねと思ったら、はい、まあその人のその年齢なりの睡眠時間がね、確保されてればね、これ OK じゃないですか、うん、そう。ただね、眠気で困らなければで、やっぱりこの間ちょっと怖い思いしたので、ドキッとして、一瞬、意識が飛んで、なんか知らないけど、急ブレーキキュッてかけたら、あ、目の前にトラックがあったので、やばいやばいとか思って、そう。誰かがきっと起こしてくれたとか思って、そんなことがあったりしたので、あ、やっぱりちょっとちゃんと、質の良い睡眠ちょっと最近取れなかったのかなとも思ったりもしました。気をつけましょう。はい。じゃあその質の良い睡眠を取るための1つ目、はい、これ1つ目、同じ時刻に毎日起きる。これね、意外と難しいですよね。そう、フルタイムでお仕事されている方はね、ちゃんと決まった時間に起きて出社しなきゃいけないってことはあったりしますけども、うん、もうほぼ家にいるとか、そう。私らみたいに、今はね、夜のレッスン入ってないですけども、夜レッスン入ってたりとか、ちょっと昼過ぎからとか、うん、なんか不規則であると、決まった時間に起きるってことが意外とできなかったですね、これね。そう。でね、朝をきっちり決めるってことが一番。体内リズムを整えることにつながるそうです。なのでたまにはね、お休みの日でゆっくり寝ててもいいです。 そう、ただね、そのいつも起きる時間ととのこの振り幅、いっぱい寝たいなっていう時のね、2時間以内にするのがベストだそうです。はい、なので前の日に6時に起きて、でも次の日休みだからって10時まで寝てたら、ちょっとあんまり体内リズム狂うよってことですよね。振り幅8時間だから8時には起きたいね。そう、そうなんだよね。でね、6時半になるとね、目が覚めるんですよ。目覚ましかけてなくても。これなんか不思議だなと思うんですけども、こう、そう。で、あ、まだじゃんと思って、今日は休みだからいいやと思って、二度寝したら最後、9時ぐらいに起きちゃうんですよ。だから二度寝がいけないね。そうすると、その日は9時まで寝ちゃうと、その日は夜遅くまで起きちゃうとかね。また体内リズムが壊れたみたいなことになっちゃいます、はい、朝をきっちり決めましょう。はい、そして次、寝つきを良くする方法ですね。これね、重要だよね、どうしてもね。これはね、質の良い睡眠とイコールになります。はい、で、何はともあれ夜の睡眠っていうのは朝作られます。なんじゃそれって感じでしょ、うん、そう、質のいい睡眠、寝つきを良くするためにはその日の朝作られるっていうことです。でね、あの朝しっかりと太陽光を浴びるっていうのは聞いたことあると思います。これね、太陽光を浴びるとセロトニンっていう物質が体内で増えるんですよ。セロトニン、はい。で、それが増えると夜に、そのね、睡眠ホルモンのメラトニンに変わる仕組みになってます。ややこしいね、これね。そう。で、このね、セロトニンっていうのを作りやすくするために、トリプトファン、聞いたことあるっていう人いると思う。トリプトファンっていうのがね、必要なんですよ。必須アミノ酸なの。そう、原料なんです。トリプトファンとビタミン B6 っていうのは必要なんですよ。セロトニンを作りやすくするためにね、うん、で、この必須アミノ酸は体内で合成されないので食事で摂るしかない、うん、そう。でも食事だけで摂っても太陽光を浴びなければセロトニンはあんまり効率よく作れないらしいんです。うまくできてるね、人間の体ね。そう。で、トリプトファンってどんな食品に入ってるのって言ったら、結構ね、食べてますよ、皆さん。まあ、一番近いところで、乳製品、卵、あと大豆タンパクとか、まあ、ナッツ類とかもね、いっぱい食べちゃダメだけどね。そう。で、お米もそうだし、必須アミノ酸、そう。で、鶏肉とか赤身肉、そういったものにもトリプトファンって結構入ってますので、朝食に食べ、太陽光を浴びると。そう。で、明るければね、いいんだって。別に外に出る必要はなくて、カーテン開けて明るいリビングで過ごす感じでいいそうです。そう。なんか目から入ってくる、この明るいっていう刺激がね、いいそうなので、そんな感じですよ。まあ、ずっと雨続いたらね、ダメですけども、そう。なので、朝食をとりつつ、卵、必ず食べます。そう。卵食べ。そうですね。それで、ちょっと明るいところで、太陽光浴びれれば大丈夫。うん、そうそう。で、体温がね、下がるとね、眠くなるんですよ、人間の体って。うん、夜寝つき良くするには、睡眠中っていうのも深部の体のね、奥の方の体温が下がってるんですよ。だから暑すぎると、なんだろう、気温が暑いと体も暑いじゃない。で、汗かくんだけども、外が暑いから冷えないのよ。そう。だから、エアコンかけて寝ましょうっていうんですけども、で、人間の体の中で、体ね、人間の体の中で最もエネルギーを消費する期間って 脳なんですよ。筋肉とかじゃなくて、なんかちょっと意外だったでしょ。そうそう、最もね消費エネルギーが高いのが脳だって。いつも考えてる、いつもなんか考えて、いつも思考がね巡ってるので、このね筋肉の4倍ぐらい消費カロリーがすごいんです。エネルギーが高いそうです。そうだから、睡眠によってこの体の体温下げて脳も休ませてあげないと、この脳がねオーバーヒート状態になるらしいです。怖いねこれね。そうなので、なんかこう寝てない人ってなんかいつもイライラしてこうヒートしてるみたいなね。そんな感じ。そういう感じですよ。はい。なのでね、睡眠って、まあ、体を修復したり、休めたりね、もちろんね。あと、脳も休めたり。あとはね、記憶を整理したり。これね、認知機能をね、よくね、聞きますよね。さまざまな働きがありますから、そうなんですよ。やっぱり、ぐっすり、短時間でもぐっすり眠りたいということかな。だから入浴がいいって言いますよね。入浴の時間って寝る前のだいたい1時間から2時間ぐらい前までに入る。そうすると入浴で体温上がるので、それが時間とともにその1時間半ぐらい、1時間ぐらいかけると徐々に下がっていくんですよ。体冷やそうと思って。で、そうすると、一気に眠気が襲ってくるので、そのタイミングで寝るのが一番ベストですね。はい。難しいけどね、これね。結構夏とか早い、もう汗かいちゃったから、ご飯食べる前に、夕飯前にちょっと一風呂浴びて、なんていうこともあると思うんですけども、それだとね、やっぱり眠れないんでね。そう。私はいつも寝る1時間前ぐらいにお風呂に入ってから、そうです、徐々に眠気が襲ってくるのを待ちながら寝ます。そう、なるべくベッドに入ってからスマホはいじりたくないんだけども、やっぱりついつい見ちゃうと眠くなってくると、こう上からガンってまた顔に落ちてくるんですよ。これいけないいけないとか思って、でも寝なきゃと思って寝るんですけども、そうなかなかねシャットアウトするのがね難しいんですけどね。そんな感じで、あとはね環境を整えるのもいいですね。これ寝るための環境、皆さんどう整ってますか。パジャマであったりとか照明であったりとか、あとベッドルームのね、そう整ってると、あ、なんか体が頭が、あ、これから寝るんだっていうことで切り替えられるそうなので、そうだからその辺で寝ちゃダメお酒飲むとその辺で寝ちゃうと気持ちいいんだけども、それちゃダメね。そんな感じですね。やっぱりね、あんまりね眠れなくなったけど夢も見なくなったんですよ。ってことはぐっすり、ね、眠ってるって証拠かなと思って、まあいい方向にはね行ってるかなと思うんですけどね。さあ皆さんはどんな感じでしょうかね。はい、教えてくださいね。たまにはメールください。では CM に。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、さあ最後までありがとうございました。さあ本日のまた今回のねまとめでねいきましょう。睡眠、何はともあれ夜の熟睡は朝作られますってことでね、朝しっかりご飯を食べて、明るいところで太陽光をね浴びましょう。 で、あの人間の覚醒のスイッチを押すのはね、脳の中に入ってくる光なので、午前中にやっぱり光を浴びることがベストというわけですね。はい、別に外に出なくてもいいので、あのカーテン開けて明るいリビングで過ごせればいいかなと思います。はい、あとは、そのセロトニンを作るための材料、トリプトファンとビタミン B6、まあググればいっぱいね出てきますのでね、これ必須アミノ酸で検索してもいいですよ。で、体内で合成されないので食事で摂るということです。はい、バランスのいいね食事してれば大体入ってるので、そんなに気にすることはないと思いますけど、朝抜くとかはねちょっとやめた方がいいかな。はい、で3つ目が、睡眠時間は人それぞれなので日中の眠気で困らなければ大丈夫。はい、朝をきっちり決めましょうということね。振り幅2時間以内っていうことをね気をつけていただければねいいかなと思います。はい、あとこれから暑くなるのでね、環境を整えてエアコンとか寝具などうまく使ってね、質の良い睡眠をとっていきましょうということです。はい、じゃあ次回はね多分暑いですね、暑くなりましたねっていうことになるかもしれませんけどね。はい、また楽しみにしていてくださいね。それでは最後まで聞いてくださりどうもありがとうございました。